11月30日火曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そしてサムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成をお届けします。おまかせ運用のロボアド、主要4社の運用成績を比較。個人投資家向けにネットで資産運用プランを提案するロボアドバイザーが日本で普及してきました。最近では新規参入も増え、競争環境が激化しています。国内での本格導入から5年余りが経ち、運用まで自動化した投資一人型はその手軽さから特に人気が集まっています。規模で独走しているのはウェルスナビです。昨年末に東証マザーズに上場し、今年11月10日には預かり資産が6000億円を超えました。投資初心者の利用も増加する中、実際にどれくらいのパフォーマンスを上げているのか、主要4社の運用実績を比べてみました。オリンパス改革、外圧で2倍速、物言う株主、統治に助言。粉飾決算事件から10年、オリンパスの構造改革が加速しています。2019年に、物言う株主から社外取締役を招き、ガバナンスの抜本改革を進めてきました。カメラ事業を売却し、素業の顕微鏡事業も切り離します。22年3月期は過去最高益を見込み、目標である営業利益率 20% の達成へ突き進んでいます。ただ、内視鏡事業への依存度が高く、世界の競合の背中は遠いと言えそうです。国産ワクチン、治験進む。副作用抑制や製造コスト減目指す。国内で新型コロナウイルスワクチンの臨床試験が進んでいます。手掛けるのは主に国内企業で、すでに承認された mRNA ワクチンなどとは異なる仕組みのものが多いのが特徴です。年内には追加接種が始まり、ワクチンの安定供給は今後も重要です。国産ワクチンの生産能力の充実が、経済安全保障の面でも求められています。脳の地図が見えた。神経細胞1000億。医療や AI 進化。謎に包まれた脳の研究で最近、神経細胞の地図が一部完成しました。日本やアメリカ、ヨーロッパは2010年代半ばから大型の研究事業を始め、アメリカが成果をまとめ高い評価を受けています。脳の仕組みをもっと詳しく探るため、専門家たちは実験や観察の新技術と国際的な協調が必要と考えています。住宅購入、頭金なしにリスク、変動金利で総返済額増も。自宅を購入する際に頭金なしで住宅ローンを組む人が増えています。歴史的な低金利で毎月の返済負担が軽くなっているのに加え、住宅価格の上昇を受けて家を売却してもローンが残る懸念が薄らいでいるためです。住宅ローン控除を利用すると、控除額が利払い額を上回るケースがあることも大きいとされますが、家計に余裕が乏しい状態でローンを組めば、返済に行き詰まるリスクがあります。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、業務改善命令。チェックしておきましょう。業務改善命令とは、金融庁が銀行や証券など監督対象の事業者に対して出す行政処分の一つです。法令遵守や内部管理体制の不備を指摘し、改善を求めるケースが多くあります。処分対象が銀行なら銀行法、証券会社なら金融商品取引法など、業態に応じて処分の根拠となる法律を示します。処分を受けた金融機関は改善計画を提出し、進捗状況を金融庁に定期的に報告します。以上が今日知っておきたい用語、業務改善命令の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては、投資やマネーに関するニュースを一緒に学び、自信を持って大丈夫と言えるようになりましょう。サムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成。さて、今週のテーマは、クレジットカードで積み立て投資です。投資信託などの積み立てで代金をクレジットカードで払う人が増えているそうです。 通常、証券会社で投資信託などの金融商品を買う場合、証券口座にある資金で購入しますが、クレジットカード決済では購入時の代金はまずカード会社が立て替え、その後、通常のカード払いと同様に代金が銀行口座から引き落とされます。証券口座への入金は必要ありません。このように入金などの手間が少なく、かつポイントが貯まりやすいのが魅力とのことで、投資初心者が利用しやすいよう工夫を凝らしたサービスも登場しています。楽天カードは2018年からカードを利用した積立投資サービスを開始しました。楽天証券が販売する投資信託約2530本の積立をカードからの引き落としに設定できます。積立の上限は月5万円で、100円ごとに1ポイントを貯められます。毎月積み立てれば月ごとに最大500ポイントが還元される計算で、ポイントは1ポイント1円から再投資できます。今年9月末時点で楽天証券の投資信託における積み立て投資の設定数は188万口座ですが、うち7割強がカード決済だとのことです。三井住友カードは今年6月末から積み立て投資のサービスに参入しました。ネット証券大手の SBI 証券と連携し、同社が提供する投資信託の積み立て投資にカードを利用できるようにしました。積み立て額に応じてポイントが貯まります。一般カードでは 0.5% の還元率ですが、ゴールドの場合は 1%、プラチナの場合は 2% になります。10月末時点で12万人がカードで積み立て投資をしているそうです。クレディセゾンはスマートプラスと提携し、カードを使った積み立てサービス、セゾンポケットを提供しています。投資信託はバランス型とアクティブ型の2種類で、月1000円から投資できます。また、投資信託以外の積み立て投資ができるのも特徴で、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、ソフトバンクなど約130の個別株にも積み立て投資できます。若者が顧客の中心である丸井グループが発行するエポスカードも2018年から積み立て投資サービスを始めました。丸井グループの積み木証券の投資信託5本から積み立て投資ができます。特徴は新宿本館など4つの丸井の店舗で証券外務員の資格を持つ店員に投資に関する相談ができる点です。口座を開設した7割が20代から30代だそうですよ。日本クレジット協会によれば、国内で発行されたクレジットカードの合計枚数は約2億9000万枚で、1人当たりのカード保有枚数は約3枚に達しています。すでに飽和状態にあり、新たにカードを作る際、あまり利用していない既存のカードを解約するケースが多いそうで、各社が積み立てサービスに力を入れるのは、自社カードの解約を防ぎ、長期保有を促す狙いもあるようです。最近、社会のデジタル化に対応して、クレジットカードが急速に進化していますよね。カード上に番号を記載しないナンバーレスや、物理的なカードを発行しないカードレス、ナンバーレスカードは僕も使っています。皆さんもクレジットカードをお持ちの方は多いでしょう。カードの使い勝手もどんどん良くなっていきますが、その使い方もより上手にしていきたいですよね。クレジットカードで積み立て投資、皆さんも検討してはいかがでしょうか。今日で僕もあなたも、クレジットカードで積み立て投資については、サムズアップ、大丈夫。11月30日火曜日のヤング日経、サムがお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、僕は所属している会社で人事をやっています。労務管理や働き方改革、育児や介護などの求職者対応、社内保育園の管理など、結構いろんな分野の仕事をしているのですが、それぞれの分野でどんどん新しいトピックであったり、法改正であったりが行われるので、なかなかついていくのが大変です。日々の業務も結構忙しくて、その上でさらに勉強する時間を取ってというのはなかなかうまくできないんですよね。同じように悩んでいるビジネスマンの方もなんだかんだ多いのではないでしょうか。普段僕もそういう悩み、ジレンマがあるのですが、先週とちょうどですね、短期集中で人事関係の様々なトピックについての話を聞くことができる、そういうイベントがありました。HR カンファレンスというイベントで、採用、育成、評価制度、働き方、キャリア、経営課題、最新の DX 事情とか、まあ、いろいろな HR に関するあらゆるテーマで、合計216かなのセッションが、行われました。これオンラインでも配信されるので、仕事の合間を縫って興味ある分野の、講演に参加できるのがすごいありがたいんですよね。経営者や人事、それ以外の職種でも HR、人と組織の領域に興味がある人が参加するようで、結構参加者が多いんですよね。 各プログラムの聴講には予約が必要なのですが、予約開始しましたよというメールが届いて、その日のうちに満席になり予約終了しているプログラムもありました。講演する人も大学教授や有名な企業の経営者、先進的な人事制度を運営している企業の人事部門の人など様々な方がいて、面白い話を聞くことができるんですよ。9月までヤング日経でキャリアラジオを放送されていた田中健之介先生も講演されていて、なんとか予約を抑えて話を聞かせていただきました。他には現在携わっている仕事に関連して社員のエンゲージメント向上やリモートワークでのコミュニケーション、男性育休や人事の DX 化など、そういったテーマの講演を聞いて勉強させていただきました。これからの仕事、あるいは自分のキャリアを考える上でもしっかりと活かしていきたいと思います。お聞きのあなたはこういった仕事関連の研修、セミナーに参加されていますか？他の職種や業種だと全く違う内容のセミナーが行われていると思うんですよね。こういった集中的にいろんな人が講演を行うタイプのイベントとかもあったりするんでしょうか？ぜひコメントで教えてください。またこんな面白い研修セミナーを受けましたよという話や、仕事と両立しながらこういう勉強をしていますよといったお話もぜひ教えてください。今週もニュース、エンディングトーク、サムズアップニュースへのコメントお待ちしております。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経ではツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしていますので、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスしてフォローをお願いします。明日水曜日は斉藤有沙さんが担当です。明日もぜひ聞いてくださいね。それでは良い一日をお過ごしください。